はい、それでは、112ページの、写真問題が、6つあります。まず括弧1番ですね。問1、この都道府県はどれか、それから属する国立公園はどれかと。まずこれが辰巳市であるということ、辰巳海岸とも言います。非常に珍しい、ね、あの砂を、ベースにした岩、砂岩という。でこれは浸食を受けやすいので、こんな形になってしまったということで、高知県足摺和解国立公園、はい、高知県で足摺和解国立公園。括弧2番、こちらは国定公園ですね。はい、仏ヶ浦、そして場所は青森県下北半島の西岸ですね。はい、下北半島の西岸にあります。ここも非常に珍しい地形ですけれども、はい、仏ヶ浦ですね。括弧3番、こちらが、いわゆる建国、カール、カタカナで言いますとカールですね。氷河が削り取った後、はい、こうちょっとえぐられたような、斜面が見えますね。はい、これはどこですかということ。これ一応薬師岳ですね。はい、薬師岳の、もので、そして名前がカール。はい、カールとなります。それから、問4番の方は、これ、小樽運河が、写真に見えてるんですね。小樽と言いますと、ニセコシャコタン小樽海岸という国定公園があります。で、その、国定公園に属しているものが、丸7番の、これ北海道なんですけども、まず。で、その国定公園に属しているものは7番のニセコですね。名前がニセコシャコタン小樽海岸という、国定公園ですから。はい、それから、次の、これはもうさっきやったばっかりなんでね、開門岳、薩摩富士ですね。はい、問5、写真は何々富士と言われるもので、それが属する国立公園の名称はという形にしてありますので、3番の霧島役国立公園を選びます。場所は鹿児島県と。それから最後のこれ祇園祭り括弧6番ね、祇園祭りの山鉾巡行が写真に写っています。はい、ということで、何という祭りか、祇園祭り、京都府都道府県ということなので京都府とことになります。日本三大祭りの一つであり、また京都三大祭りでもあるという、非常に有名な祭りであるということですね。はい、で今度は括弧2番の、今度は自然公園に関する観光地や観光資源の名前とそれが位置する都道府県名を、選びなさい。括弧1、国定公園に属しているこの山は古都、つまり京都ですね。はい、この国定公園は琵琶湖国定公園ですね。琵琶湖国定公園に属しているこの山は、琵琶湖出しちゃうとあまりにもね、あれなので、わざと琵琶湖を外してあるんですけども、古都京都から見て、鬼門、何をするにも避けるべき方角、何をするにも縁起が悪いとされる方角、なぜならば、この北東という、これ北東のことなんですけど、北東というのは鬼が出入りすると信じられていたらしいんです。昔の話。はい。大体平安時代ぐらいまでは本気で鬼とかそういうものがいると考えられていたようですね。平安時代ぐらいまでは本気で、ね、雷のたたりがあるとかいろいろ恐れていたようですね。でもだんだんとこう時代が新しくなりますと、そりゃないだろうという思う人が増えてきたりしますけどね。一応そんなことで、鬼門というものが北東ですね。ちょうどこれは、比叡山、延暦寺、比叡山なんですけども、ちょうどその鬼門の方向にちょうど位置していたという理由で、王城鎮護の霊山とされたと。で、東側の中腹には二大山岳仏教寺院の一つですね、延暦寺ですね。日本仏教の代表的な聖地として世界文化遺産にも登録されている、大寺院。これが延暦寺。でこの寺院では千日開放業などの厳しい修行が今もなお続けられていると。これ千日開放業って本当に命がけ、はい、大体9年か10年かの年月をかけて、もう1000日山を登って歩き回るんですけども、いつでも 自分で命を奪えるように担当をちゃんと用意してですね、白装束で、そしていつも担当を持って、いざという時は自分で、まあ、命を絶つという、その命がけの非常に恐ろしい修行なんですけれども、はい、中にはこれを二度も、ね、達成した人、お坊さんもいらっしゃるんですね。はい、まあ、そういうことで、比叡山、この延暦寺のあるのは比叡山、そして滋賀県ということになります。まあ、比叡山自体は、まあ、京都にもかかってるんですけど、まあ、こう選択肢に、まあ、京都がないということと、まあ、延暦寺自体は、まあ、滋賀県大津市ですのでね、はい、延暦寺は大津市、はい、114ページ、括弧2番、この国定公園は丹後天の橋立大江山国定公園です。この公園に属している山は連峰であり、半島の付け根分、由良川の西側にあり、この地は酒呑童子伝説など古代の鬼退治伝説、昔はやっぱりこういう鬼退治なんていう話がよくあったんですが、でその鉱山跡が今は酒呑童子の里となり、日本の鬼の交流博物館が設立され、鬼にまつわるさまざまな展示を見ることができる。で標高833メートルの山頂からは360度の視界が広がるパノラマ景観のほか、さまざまな自然風景を楽しむことができる。連峰の北方には遠方の北方にある海岸部には日本三景の一つ、はい、これが天の橋立があるということで大江山と。で所在は京都府、括弧3番、北山川沿いだけでも分かる人もいらっしゃると思いますけど、はい、泥橋ですね、はい、北山川沿いにある峡谷の下流部分、はい、で2行目、特別名勝にも指定されており、まあ、かつてはプロペラ船がね、ごう音とともにここを航行していたが、今は観光用のジェット船というのがあります。はい、昔はプロペラ船でものすごい音もするやつで観光してたんですけど、今はちゃんとジェット船というのがありますので、それで、荒々しく切り立つ断崖や巨岩、奇岩、そして神秘的なコバルトブルーに澄み当たる静かな深い川、はい、これをトロと言いますね。山水編に静かと書きまして、トロ。このトロを楽しむことができると。早朝の川面に発生する川霧は幻の絶景と言われ、プロのカメラマンたちの絶好の被写体となっていますらしいです、はい、こういう知る人ぞ知るですね、幻の絶景だそうです、はい、が泥橋で7県括弧4番、この火山群は大山沖という国立公園の一部で、南麓にある広大な高原ジャージー牛という、ね、このジャージー牛のミルクは高級だと言われていますね、という乳牛が草をはんでいるのどかな風景が広がり、西の軽井沢とも呼ばれていると、夏は涼しいので避暑地として人気が高い、また秋には紅葉が美しく冬には好きよ、なんかどこにも出てくる文句ですけどね、秋には紅葉、そして冬には好きを楽しむことができるオートキャンプ場、スキー場、休暇村、自然牧場公園、サイクリングロード等の施設が整い、四季を通じて多くの観光客で賑わう、これ蒜山高原ですね、1番で岡山県、はい、それから過去5番の吉野熊野という国立公園に属しているこの滝は、直瀑としては日本一の落差を誇ります。直瀑としてはですね、このちょうど滝の落ちる崖のところから滝壺までをほぼ一直線に落ちてくるものを直瀑と言いますね。それを滝としては日本一の落差を誇ります。滝の落ち口にはもうちょうど滝がこう流れ落ちるその最初の落ち口の岩盤にはちょうど3つの切れ目があるんです。こうよく見ると確かに3つ切れ目があるんですね、はい、そして3本になって滝が落ちてくるので、三筋の滝という別称も持っています。この滝自体が御神体として崇められており、古来より信仰の対象にもなっていて、滝の水は神髄、ね、神の水、神髄と呼ばれ、延命水、延命水として販売されています。那智の滝、はい、ここももうちょっと神がかってますね、はい、これ御神体ですから滝がですね、はい、で和歌山県です。この4番にちょうどおしんこしんの滝という面白い名前の滝がありますけど、これは知床ですね、はい、知床半島です、はい、これうちでたまたま女房と喋ってて、なんかこの話題になったんですよね。で僕、お前おしんこしんの滝ってこれあるの知ってるかって言ったら、え、おしんことか聞いてたんですから、お前これガイド試験無理だなっていうのね。おしんことだけ、おしん、こしんの滝であります。はい。これは知床半島の、まあ、滝の一つですね。はい。215ページ、括弧6番。リアス式海岸で知られる、これは若狭湾のことですね。リアス式で知られる国定公園に属する内富半島。 読めないですね、これ。難しいですね。内富半島。はい。内外海と書いて、内富半島にある海岸景勝地である。全長が 6km で、船でしか鑑賞できない。船でしか鑑賞できないので、美しい景観がよく保存されている。まあ、人が立ち入ることができないので、景観が壊れていない。内陸部は海のあるなら、これ福井県の小浜市。小浜市って大統領という感じにどうしても聞こえてしまうんですけど、今はね、はい、福井県の小浜市、海のあるならと呼ばれていると。歴史的なそういう町である。かつては古都奈良や京都との交流があったために、今も古都の文化が神社、仏閣、伝統行事などに数多く残っている。丸四番、外もですね。はい、外もです。まあ、海岸景勝地の一つですね。はい、福井県。括弧7番、この川の上流部には、剣山という、国定公園があります。剣山国定公園ですね。大歩危、小歩危と呼ばれる渓谷の景勝地。大歩危はゴツゴツとした巨岩や奇岩が5キロも続き、その下流の小歩危峡は曲がりくねって流れが速いのが特徴。日本一の激流とされ、ラフティング。これゴムボートなんですけども、ラフティングという、まあ、スポーツっていうんですかね。ゴムボートでの急流激流下りの名所として知られています。夏は新緑、秋は紅葉。で遊覧船から見上げるこの大歩危峡谷の断崖絶壁は見るものを圧倒する。またこの川の支流である祖谷川の流域には平家の落人伝説もあります。吉野川、徳島県。括弧8番。全域が国立公園、まあ、霧島約国立公園になりますが、御嶽が大正時代に大噴火を起こし、錦江湾、はい、出てきましたね。鹿児島湾のことでしたね。はい、錦江湾の東に、こういうふうに問題ではわざと鹿児島を使わないでですね、錦江湾とする可能性もありますから、はい、まあ、そういった時にね、ちょっとわからないと、はい、困りますので、錦江湾、鹿児島湾の東にある半島、大隅半島。はい、錦江湾の東にある半島、大隅半島と陸続きになりました。この御嶽というのは現在も活発に爆発と荒廃を繰り返し、特産品としてここはすごいんですけど、大根があるんですけど、独特の形をした世界一巨大な大根、桜島大根となります。だから普通の大根のイメージとはだいぶ違いますね。丸い球形でもう非常に大きいんですね。桜島大根と言います。はい、でまた逆に世界一小さいみかんがあるという面白いバランスが取れてますかね。巨大な大根と非常に小さなみかんがあるらしいです。はい、で対岸の54万人、今これそうですね、今は2010年、今年の5月1日現在では60万人になってるそうですね。はい、今はもう60万人都市になってます、鹿児島市からフェリーが出ており、約15分でここを訪れるということで、桜島、鹿児島県。はい、60万人都市は鹿児島市であります。括弧9番、ここは瀬戸内海国立公園ですね。その公園に属する景勝地で、沼熊半島の先端にある入り江で、一帯は国の名勝にも指定されている。まあ、特別名勝じゃなくて、まあ、普通の名勝というやつですね。はい、地形と潮の干満が原因で潮流の逆転現象が起こり、その潮が出会い、そして分かれていくところ。はい、でそういう場所にこのまあ、ちょうど天然の良好があったために、まあ、潮の流れが変わるまで待つ潮待ちの港として栄えました。まあ、そこに留まるわけですから、そこになんかこう人間の動きが出てきて、まあ、それでまたこう栄えていくというまあ形ですよね。はい、で古来より軍事や交易の拠点としての長い歴史があり、今も名所旧跡古寺が数多く点在し、様々な商家の遺構の名残を垣間見ることもできる。また2008年に公開された長編アニメーション崖の上のポニョですね。はい、まあ、これの舞台になったと。宮崎駿さんがここに2ヶ月間ほど民家を借りて住んでいたんですね。その民家の中で構想を練っていたということです。ですから一応、まあ、この辺りが崖の上のポニョ の、まあ、まあ舞台になったというのは一般に言われていますよね。はい、でここはやはり江戸時代のこの港湾施設、港湾風景、港のね、施設、風景がそのまま残っているというのがまあ特徴的です。で、世界遺産に登録してもいいぐらいの価値があると、まあ、言われているんですけどもね。はい。鞆の浦。はい。 これが、和歌山県ということになります。まあ、明け止めのポニョという話題性はあったんですが、まだ試験に出てないんで、もうこれぼちぼち来てもいい頃かなと思うんですね。で、前も今日もちょっと言いましたけども、ちょっとポイント少しずらして、みんなの記憶が少し薄れかかった頃にバッとこう出すという、そういうタイミングもありますので、まだ油断はできないのかなというふうにも思いますね。送り人の酒田氏もそうですけども、この辺りまだ直接出てないんですけど、間違いの選択肢としてはもう出てるんですけどね、まだ本物では出てないんで、まあ、もうちょっと要注意かなと。はい、じゃあ今度は2010年版の方の予想問題ですね。こちらはもうまさに2010年用に、まあ、ちょっと、作ったということなので、まあ、数は40問しかありませんが、はい、それではまた短い文章を読んで問いに答えなさいということで、まあ、これもこの話題の一つで、まあ、日本史なんですけど、どちらかといえばけど、まあ観光という視点でも、捨てがたいものなので、一応見ておきましょうと。この島が位置する入江の沖で、幕末に坂本龍馬が率いる海援隊の蒸気船、イロハ丸が、紀州藩の船と衝突して沈没したと。海援隊の蒸気船、いろは丸の、実は初めての航海だったんですね。長崎から大阪へ、鉄砲、一応物資を運ぶということなんですけど、やっぱり鉄砲をですね、長崎から大阪まで運ぼうということで、こう船が進んでいたんで、初めての航海です。で、その時に、別の船ですね、はい。紀州藩の船と2度にわたって衝突してしまいまして、でそれをこの鞆の浦の方まで引っ張っていく途中に沈没してしまいました。で龍馬たちはもちろんこの鞆の浦に上陸しましてね、それでどうしてくれるんだと、弁償してくださいという交渉を一応行ったんですけど、ここでは決着がつかずに、また別の場所で改めて、この龍馬っていうのはやっぱり交渉はうまかったんでしょうね。今だったら交渉人とか、ちょっと違うかもわかんないですけど、商売上手だったんで、がっぽりと賠償金を取ったそうです。実際にはそんだけ値打ちなかったものが積んであったらしいんですけど、やっぱりこういろいろコネを使ったり、口八丁手八丁で、ついにですね、巨額の賠償金を手にしたらしいです。ただ、その後すぐ殺されてしまいます。罰が当たったのかなって。わかんないですけどね。龍馬ファンの方すいません。これイメージを壊せるようなこと言っちゃダメ。かっこいいイメージしかないんだよ、龍馬はね。司馬遼太郎さんの本読むとあっという間にファンになりますよね。僕もその一人だったんですけど、はい。もういいことばっかり書いてあるからね。もうすぐ好きになってしまいますけどね。はい。これ、実は京都の大宮、近いという字に江戸の絵と書きます。大宮というところで暗殺される半年前のことでした。はい。この時はまさか暗殺されるとは思っていなかったんで、張り切って交渉してたと思われますよね。はい。はい、ということで、潜水島というね、この鞆の浦にあります有名な島です。はい、ここには、いわゆる、何ですかね、国民宿舎もありまして、でちょっと上等の宿もあったりして、どちらか好きな方に泊まって、美味しい海鮮料理を食べることもできます。はい。でそれがですね、鞆の浦から島まで、そんなに長い距離じゃないんですけども、渡し船が、運航していたんですね。でそれを、今回、龍馬がブームになりましたので、この平成いろは丸を、はい、復元しちゃったんですね。その平成いろは丸というものを作って、今それが渡し船に使われているんです。はい。実際の船より少し、小さいんですけどね。はい。そういったことで今観光客をいっぱい、高知県今すごいと思いますよ。はい。高知県と、それからここですね。この辺はかなり龍馬効果っていうのは各地で今多分起きてると思います。彼はあちこち行ってますんでね。そこはこう龍馬の足跡のあるところは、ちょっと観光資源という形でね。はい。では今度は問い2番。国立公園に指定されているこの湖は富士山が湖面に映るいわゆる逆さ富士が美しく見えるスポットとして知られ、 その光景が千円札の裏面に印刷されているほどである。実際見てもらったら、今見なくてもいいですけどね、あの千円札の裏に確かに書いてあるんですよ。イラストですけどね、はい、これが元栖湖なんですね。はい、元栖湖です。で、県の方は6番山梨県になります。ですから富士山と言いますと、やはり山梨県と、まあ、静岡県ということでね、はい、まあ、富士五湖の方は山梨県になります。で、富士五湖を大体あの川口湖なんかでもね、当然あの逆さ富士見れるんですけど、この千円札の裏面ということになりますと、これは元栖湖になります。まあ、ただ一般に最も美しいのは元栖湖だというふうに言われてはいるんですけど、まあ、ただ川口湖だって捨てたもんじゃないですからね。あともう一つは芦ノ湖ですね。はい、芦ノ湖もあの逆さ富士があるんですけど、やっぱりさすがにこの富士五湖に比べるとね、まあ、距離的な問題もあるんで、あのやっぱり川口湖とかね、この元栖湖の方が もちろん綺麗なんですけどね、ただ芦ノ湖にもあの、まあ、そういう逆さ富士現象が見られますと。それから問3番、ここは出羽富士、はい、鳥海山でしたね。出羽富士といえば鳥海山。この鳥海山の北西に位置する鳥海山の北西に位置する景勝地で、かつては松島と似た、もうこれで解けた人も多いでしょうね。はい、かつて松島と似たといえば木坂田、はい、多頭海景観、本当にあの松島のような光景があったらしいですね。で、地震によって海底が隆起し陸地になりました。しかし今もう100以上の島が松とともに水田の中に残ってるんですよ。だからわかるんですよ。あ、ここは元島だったんだ。ね、でこの水田にですね、水がわーっと張られますと、そこにこの、あのちょうど、まあ、こう水面に映りましてね、まあ、非常にこう美しい景色が今でも見ることはできるんですね。まあ、ただ田んぼの上ではあるんですけど、はい、まだその島が実際に残っているというね、証拠が、まあ、残っている、100以上も残っているということです。はい、で、まあ、場所を、松尾芭蕉がここを訪れたときは、その多頭海景観であったようですね。もう非常に感動して、まあ、彼は、まあ、こう、ね、まあ、訪れて非常にまあ感動したというふうにまあ言われていますね。はい、それから今度は、はい、ということで、まあ、秋田県、木坂田で秋田県です。で、あの、送り人の話にありました、酒田市の方からも、あの、鳥海山が見えます。で、この映画の中に何度もこの鳥海山が出てきます。で、こちらは山形県になりますよね。はい、だから木坂田から見ると、まあ、秋田県、送り人の方は山形県、こういうふうになります。はい、問4番、この山の姿、まあ、その姿形、この山の名はその姿形から付けられたもので、200メートルもの断崖部が、からですね、著名な漫画家、これあのクレヨンしんちゃんの作家の薄井義人さん、ね、薄井義人さんという方が、写真を撮っていまして、そのちょっとまあ出過ぎたんでしょうね。残されたカメラからその崖の上から撮ったと思われる写真が残ってましたので、あのそれで身を乗り出しすぎたんですよね。でこう滑落、まあ、滑り落ちまして、まあ、亡くなられた2009年の9月11日ですね、に滑落してしまいました。非常にあのクレヨンしんちゃんというのは世界的にも知られている有名な、ね、アニメだったんで、漫画だったので、はい、ちょっとこうショックが走ったわけですけどね、はい、荒船山、まあ、しかし荒船山というのが急激に、まあ、特に関西の人にはね、特にそうでしょうけども、荒船山っていうのがあるんだということが急にこうクローズアップされたわけですよね。はい、群馬県と長野県のにまたがっております。群馬県長野県にまたがる、まさに船の形をした荒船山と。それから問い5番、この山には石段の多いことで知られる神社琴平宮でしたね。はい、石段がそうですね、本宮までが785段で、プラス583、奥宮まで行きますと583プラスで合計1368段、はい、という、まあ、石段を登らないといけないんですね。江戸時代には参拝者が本人の代わりに第三権を参らせるという習慣がありました。この山は4番ね、象頭山、象の頭の山と書きまして、象頭山、そして香川県。これは琴平山、象頭山は琴平山、ね、おことのことに平、琴平山というふうに呼ばれることもあります。はい、瀬戸内海国立公園、この象頭山は瀬戸内海国立公園に指定されています。はい、で丸一番の羽黒山はですね、こちらが、まあ、頂上、山頂まで2446段。2446 46番もの、まあ、一覧があるということですね。
はい、
それでは27ページ以下の文章 A、B を読んで、まあ、問いに答えなさいと。でまずは文化庁が選定している重要伝統的建造物群保存地区、略して重点圏は歴史的街並みのことであるが、実際に様々な種類がある。圧倒的に多いのが塩川町と山村集落、まあ、これちょっと僕集計してみたんですけども、あのちょっと気になったんですね。どのタイプが一番多いんだろうと。そしたら塩川町と山村集落はほぼ同じぐらいの数で、それに次ぐのが武家町と港町ですね。あとユニークな、まあ、そんなにたくさんないものとしては過去一番の養蚕町の赤岩と言われるところ、幕末明治期の養蚕農家が現存しております。江戸時代には日本海側から大阪まで、まあ、昔江戸時代はこの大阪の坂が土辺、
はい、
これ歴史的記述、ね、歴史的表記っていうんですけども、あの大阪今は小里辺なんですけど、当時はあの土辺でしたね、はい、大阪までの、まあ、行商船である北前船というのが盛んであったが、石川県と福井県ではその名残である船主集落、それから松下町、茶屋町、宿場町が重点圏に選定されていると。また日本は仏教の国であり、それを反映する重点圏としては比叡山延暦寺と密接な関係を持ちながら発展した門前町里坊群があります。問1、河川部1は何県か、はい、これがまあ養蚕町なんですけども、まあ、群馬県ですね、はい、国村、漢数字の6に合う、ね、合計の5で国村、はい、国村赤岩集落というところがあります。群馬県です。ここはあの江戸時代 の蘭学者で、まあ、ちょっとこれは日本史とまたオーバーラップするんですけども、あの高野長英があの、まあ、牢獄に入れられた時に脱獄しましてね、高野長英という人が、でその脱獄して一時的に隠れていたのがこの国村赤岩集落だったそうです。今もその家が残ってるみたいですね、はい、たまたまなんかこの間のテレビで、まあ、見たところ、なんか今いまだにこのテレビというのがこの旅番組っていうのを本当に毎週というかどこのチャンネルでもいまだにやってますよね。たまたまあのなんかこういう話、ああ、あれのことかみたいなね、はい、だから皆さんはそんな時間はないかもしれませんけど、休憩がてらそういうテレビを見て、あの関係のないものを見ちゃったんですよ。やっぱりその多少関係のあるものを見てもらったんですね。でこうあのなんかこう見るとね、やっぱり違いますね。まあ、実際に行くのが一番いいんですけど、テレビでも結構なんかこう身近に感じるものなんですね。だからたまにそういうの、ね、あまりハマりすぎても困りますから、まあ、ほどほどにしてもらってね、うん、まあ、たまにそういうのもいいかもしれません。僕もたまたまなんか見てた時にそれ出てきたもんで、ああやっぱりテレビでやってるんだと思いましたね、はい、特にこういう充電券なんかはね、やっぱ意図的に言ってるんじゃないですかね、はい、まあそういうことです、はい、で今度は問い2番、河川部2番、これは船主集落はどこですか、石川県と福井県というふうに限定しながら船主集落ときました、はい、これが1位、ね、黒島地区です、はい、これね新しいんですよ。2009年の6月30日に選定されたばっかりです。なんか危なそうな感じがちょっとまあするんですけど、ただどうですかね、難しいといえば難しいでしょうね、問題としては、はい、あの2007年の3月にあの能登半島地震というのがあったんですね。でその時にあのかなり被害を受けたらしいんです。にもかかわらずですね、はい、ちゃんとこの6月、2009年にあのこの重点圏にちゃんと選定されてよかったなと思います、はい、やはりこの能登半島地震というのは結構大きかったので、かなり被害が出たんですね、はい、ここもその被害を受けたところの一つだったんですね、はい、石川県の輪島市、はい、石川県の輪島塗りで有名な輪島市にあります。あと宿根木は新潟県でしたね。2番佐渡市ですね。それから3番の和江町は石川県の茶屋町、はい、そして稲浦は京都府 の船屋のあるところでしたね、はい、問い3番、河川部3に該当するのはどれか、まあ、松下町と茶屋町なんですけれども、丸3番の小浜西組という、まあ、珍しい名前なんですけれども、はい、この方角を使っていくつかにあの町を分けていたんですね。 そのうちの西側にあるということで、小浜の西組という福井県の南西部にあります。はい。1番の佐原は千葉県香取市の小川町。2番の藍の倉は富山県南砺市の五箇山合掌造りでしたね。五箇山合掌造り。それから4番の青鬼と書いて青鬼という発音で、長野県の白馬村にあります。はい。長野県が青鬼ですね。はい。佐原は千葉県、藍の倉は富山県。はい。そして問4番、河川部4に該当するのはどれか。これが宿場町ですね。はい。石川県、福井県の範囲で、いきますと、これがちょうど熊川宿、丸2番ですね。若狭から、まあ、若狭から京都までの、まあ、鯖街道というね、はい。この鯖を運ぶ、まあ、街道というのが京都まで、ね、都まで運んでいく、まあ、ルートがあったんですね。はい。で、その途中に、この熊川宿という、ちょうど滋賀県との境、滋賀県に入る手前にある、まあ、あの宿場なんですけども、熊川宿というのがあります。はい。大内宿はこれ福島県、関宿は三重県、雲野宿が長野県、ね、それぞれあるんですね。それから問5番、河川部5、こちらが門前町里郷郡ということで、該当するのはどれかということで、里郷というのが決定的ヒントで、坂本、はい、4番の坂本、滋賀県大津市です。はい。で、丸1番の富田林は大阪府、富田林は大阪府の寺内町ですね。から佐賀鳥居元は京都府、まあ、京都市ですけども門前町、まあ、鳥居というのがありますからね。鳥居といえば門前町。そして今井町、はい、これが奈良県の橿原市、はい、奈良県の橿原市にあります、やはり寺内町ですね。はい。じゃあ28ページ D、 日本観光の楽しみの一つに温泉がある。ちょっと最後の方ですけども、温泉特集ですね。さあ、どうですかね。去年は温泉は一つだけ、一昨年が大量に出てたのかな。一昨年、先一昨年、2007年に大量に出てめちゃくちゃ難しかった。2008年も意外性ということで、4つか5つしか出なかったけども、意外と難しかった。2008年は玉川温泉一つだけだけども、特に関西地区の人はほとんど知らないんで、非常に難しい問題になりました。さあ、今年はどうなるか。1の次は0。じゃあ、やっても意味ないじゃないですか。いや、わかんないですよ、それは。また復活してね、じゃんじゃん出るかもわかんない。まあ、温泉はとにかく、日本の本当に重要な観光資源ですから、まあ、また出すんではないかなとは思うんですけれどもね。はい。まず2行目。例えば、国立公園内にある、これは十和田八幡平ですね。十和田八幡平国立公園にある、これは五所掛温泉、丸3番。秋田県、鹿角市というところですね。はい。五所掛温泉は、木箱の中に頭だけ出して入る蒸し風呂でしたね。やはり国立公園、これ、雲仙、天草。雲仙天草や国立公園に属する井、これが雲仙ですね。雲仙温泉は明治大正期には欧米人向けの保養地であった。はい。まあ、ちょうど時期的に上海にそういう欧米人がたくさん来るという状況ができていたんですね。はい。でその上海にいる人たちが、まあ、ここまでやってきて、まあ、温泉に入るとということで、思いっきりこの欧米人向けのこうなんかセッティングができちゃったんですね。白い壁と赤い屋根の建物で、まあ、西洋風という感じですかね。そんな感じの温泉が今も残っていると。宇野温泉は、宇奈月温泉、はい、富山県黒部市の大峡谷を走るトロッコ電車を利用しての観光の拠点となっています。そして江温泉は、これは別所温泉のある市では竹の登り、これも最近試験に出たばかりなんですけども、竹の登りという雨乞いの儀式を元とする祭祀が行われている。はい。これが、別所温泉、はい、問9の丸2番、長野県上田市、長野県上田市にある、まあ、別所温泉。温泉は、水田から湧出ということで、これがあわら温泉、問10番の丸3番、福井県のあわら市。福井県のあわら市はひらがなであわらと書きます。で、温泉の方はまだ漢字 あのひらがなで書いてる温泉もあるんですけど、まだ漢字の方が多いかなと。で、市の方はもうひらがなで表記するようになってますね。あわらしということです。最近ね、ひらがなで書くのがちょっとね流行ってきてるというところもあるんですけど、はい。ということで、水田から流出し、その周辺には中条摂理の断崖絶壁東尋坊があったり、道元禅師が建立した永平寺などの大寺院など観光スポットがありますよということですね。では今度は括弧3番の29ページと1、日本の観光地、観光名所には古典文学、現代小説、映画、ドラマなどの舞台となったところが多い。松本清張の小説ゼロの焦点と舞台となったのはどこか。まあ念のためなんですけど、これは、はい、一応ね押さえておけばということで、八瀬の断崖丸三番、石川県の八瀬の断崖ですね、はい。で、地図上の番号が、これは9番、はい、こんなところに能登半島ですね、はい、あります。から問いに、1月中旬から9月上旬にかけて32話にわたって、ここもなかなか激しいですよ、はい、32夜にわたって踊られる盆踊り、クライマックスの徹夜踊りっていうのがあるんですね。これすごいですね。徹夜踊りが8月の13から16、まあ、ちょうどお盆の時ですね、の4日間、徹夜踊りが行われ、まあ、これが非常に有名なんですね、はい。で、これは重要民族文化財で、この盆踊りはどれかということで、これが丸4番の郡上踊りですね、岐阜県になります、はい。地図上は10番、はい、いいですね、はい。それから問い3番、日本六古窯とは中世六古窯のことで、現代においても生産が続いていると。その六古窯の中で国指定の伝統工芸品になっていて、日常に用いられるさまざまな陶器を生産しているものがあり、しかし一方ではタヌキの置物、またはタヌキの焼き物の生産でも知られているのが信楽焼、丸2番、滋賀県、はい。地図上13番ですね、はい。しがらき焼きでしたね。それから問4、津軽の道真を祭神とする神社、まあ、大阪の天満宮です、はい。大阪の天満宮ですね。この天満宮というのは日本三大天満宮というのがありまして、まず大阪天満宮、それから京都は北の天満宮、はい、あの北の武さんの北のです、はい、北のです、はい、京都です。そしてもう一つは福岡県の太宰府天満宮。太宰府天満宮というのがあります。これで、日本三大天満宮、大阪、そして福岡、そして京都に、まあ、それぞれあるんですね。もう天満宮とかいうのは本当に全国各地にあると思うんですけどね。特に有名なのはこの3つです。特にこの太宰府天満宮なんかは福岡でのですね、ガイドですね、をするときの、まあ、中心的コースですね。はい、福岡県のガイドさんは、まあ、必ずここへは連れていくということで、はい、ガイドさんやってる方にちょっと話聞いてみたんですけどね、ここは必ず行きますみたいなね、はい、そういう話でした。それから今度は、あ、そうそう、これ天神祭りですね、丸一番、はい、7月25日、これは菅原道真 の月命日ですね。実際には旧暦の2月25日に亡くなっているんですけども、まあ、その25日というのが月命日ということですね、はい。で、それの日にちょうど合わせて天神祭りが行われます、はい。それから問い後、日本最大級の縄文集落跡で膨大な量の土器、石器、土偶などとともに氷炭、ごぼう、豆などの栽培植物が出土し、 DNA 分析により栗の栽培も明らかになるなど、数多くの発見が縄文文化というと狩猟文化だと思われていた、ね、狩猟文化だと思われていたのに栽培していたのかみたいな、そういうこうちょっと衝撃的な事実が分かったものなんですね、はい。ですから、まあ、そういう意味では非常に貴重なあの遺跡と言えます、はい。4番、三内丸山遺跡青森市、三内丸山遺跡青森市、はい、地図上は1番、はい。それでは今日最後の問題になります、31ページの写真問題です。今回は5枚の写真がまあ出てるんですけれども、まず1番がこのかやぶき屋根が特徴ですよね、はい。かやぶき屋根の住居群という形で選定されたのが問1の、 丸4、美山町北、京都、京都府、はい、山村集落ですね。まあこれ言われなくても、まあね、山村集落というまあ漢字ですけども、はい、括弧2番、これが兼六園の、はい、冬の、まあ、シーンですね、はい、冬の雪吊りといいます。この樹木に雪の害が及ばないように、このきれいにですね、このロープを、またこの姿が美しいんですよね。まあ、実用的な意味もあるんでしょうけども、これ自体がなんかすごくいい感じで、こう本当にこう雪でね、覆われますと、すごくいい感じになります。はい。これ11月ぐらいからこれをね、準備し始めてですね、3月中旬ぐらいまでこれが見えます。はい。その他は残念ながらこの雪吊りは見られません。ですから11月ぐらいから作業がスタート。で、完成してから3月中旬ぐらいまではそのままになっています。これと小鳥灯籠を両方見ると結構ラッキーという感じ。だからあまり雪の深くない時に行ってみて、ちょうど11月のね、もみじの頃っていうのもね、意外といいんですよね。この鏡、霞ヶ池にこの姿がこう映し出されたりして、非常に綺麗な風景が見ることができます。はい。ということで、2番は、兼六園、石川県です。はい。この3番、はい。これももうね、授業でやりましたけれども、まあ、復習ですね。立山室堂というところの雪の大谷ウォーク。この壁はすごいです。はい。除雪車でバーッとこう作っていくんですけども、これは大体20メートルぐらいですかね、最大高さですね。はい、そこをまあバスが走ったり、あるいは歩行者。この2つのレーンがあるんですけども、1つずつ分けて、歩行者とバス用にそれぞれ分けて、まあ、歩行、まあ、ウォークすることもできるということであります。はい、でこれが、ね、富山県で中部山岳国立公園ですね。で、括弧4番。はい、これがさっきも出てきましたけど、今度は写真問題としての立石寺です。これは本当に見るからに山寺っていう、ね、見るからにこう、本当に山寺という、まあ別称、別、通称がね、まあ山寺というんですけども、なんかいかにもそれらしいですね、みたいな。まあこれ割とわかりやすいですね。非常にはっきりしてますよね。はい。ということで、これが括弧4番の4、立石寺、山形県になります。もちろん松尾芭蕉がね、ここで、静かさや岩に染み入る蝉の声という、まあ、有名な句を読んだところですね。はい。過去が、これが北海道の駒ヶ岳という山と、その手前に、大沼という湖。これは海の松島と呼ばれてましてね。この写真は、その松島の雰囲気がよく出ている、ね。まあ、アングルによってはあまり松が見えない場合があるんですけど、これ、なんかいかにも、これ見よがしに集まってますよね。はい。ということで、湖の松島、まあ、大沼ですね。はい。これが括弧5番の、どれですかというので、大沼、丸3番、都道府県が北海道ということになります。はい。ということで、私の方は一応、地理は、まあ、これにて終了と。あと一般常識と日本史があと1回ずつまだねありますけども、地理だけの方は今日でお別れということになります。ね、はい。
まあ、すみません、質問しちゃいけない。ちょっと気になったんですけど、
はい。
149番、185ページ。県名ですね、はい、和歌山県と言われてる感じなんですけど、今度聞き違いだったと
思います。何ページですか？
115ページの9番、友野村。
あ、これ広島。
広島、
はい、
広島ですよね。
和歌山って言いました。
ちょっと私、和歌山って聞こえたんで、
あ、
私の違いかも。
すみません、全然、全然覚えてないんですけど、すみません、言い間違いかもわかります。これ広島県です。はい、すみません。鞆の浦ですね。はい。で、まあ一応これでね、終わるんですけれども、はい。まあ、そうですね、これから私の方は、まあ、まあ試験までもう少しありますけれども、試験の日まで、まあ、この予想問題がですね、まあ、一応この2009年版と2010年版両方ありますけども、これが出ることをですね、まあ、ただひたすら祈っております。はい。もう私がやることはあとそれだけです。出ろ出ろってね、まあ、いいところは拝むことない。あと、予想問題ももちろんそうなんですけど、まあ、予想問題になってないところも、やっぱりね、まあ、郷土料理も含めてですね、もう一度皆様の方で、見直していただいた方が、もちろん安全です。予想問題だけですとね、やっぱりちょっと外れることもあるかと思いますからね。はい。はい。それでは、皆様が、今年の、まあ、特に、まあ、地理、私は、まあ、地理担当なんですけども、この一次試験の方に合格されることをですね、心よりお祈り申し上げております。はい、どうもありがとうございました。終わります。